聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙4章13節から25節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書278ページです。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は律法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。律法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。実に律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。したがって信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼るものだけでなく彼の信仰に従う者も確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在してないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。彼は希望するすべもなかった時になおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかしそれが彼の義と認められたという言葉はアブラハムのためだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死から渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。以上の聖書箇所より信仰の道筋と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
イエス・キリストの福音宣教が始まった時代、パウロは旧約聖書に登場するアブラハムについて再解釈をしました。アブラハムは私たちすべての父であると言われます。これについてユダヤ人やイスラームの方々こそ高い関心事として受け止めますが、私たちはクリスチャンであっても自分たちがアブラハムの子孫であると強く意識することはあまりないかもしれません。けれども世界中にイエス・キリストの名前が広められた今こそ、アブラハムに告げられた神の約束の実現を私たちは見させられているのです。アブラハムの子孫はユダヤ人だけでなく多様性に富んでいると言えるでしょう。ところでアブラハムといえば100歳でイサクを授かったことで印象に残る人物です。奥さんのサラは90歳でイサクを宿しました。イサクを授かる前、彼らは老齢になっていますから、自分の血筋の子を設けることはとっくの昔に諦めていて、親族の中から後継ぎを考えていました。そのような中である時アブラハムは神の声を聞きました。私はあなたを大いなる国民にし、祝福の源とすると言われます。 当然アブラハムは子がいないのでそれはありえないと言います。しかし主なる神はあなたから生まれるものが後を継ぐと明言します。天の星の数ほどにあなたの子孫はこのようになると告知がありました。その応答としてアブラハムは主を信じました。主はそれを義と認められたのです。アブラハムが信仰の父であると呼ばれるのは実現するのか定かでないと思うときに、この応答性ある態度が主から正しいと認められたからです。パウロはキリストの十字架の信仰と古くから受け継がれる律法とのつながりをいくつかの手紙の中で解き明かしをしています。律法を遵守するユダヤ人改宗者が意識されているからです。気づいている方も多いと思いますが、アブラハムの時代に律法はまだ与えられていませんでした。律法が与えられるのはもう少し時代が下ってからモーセの時に与えられました。ご存知のようにユダヤ人の祖先はエジプトで人口が増えて繁栄し、そしてそれを恐れたエジプト人から奴隷にさせられ、そして苦役を担いました。モーセは神に使わされてイスラエルの民を苦役から解放すべくリーダーとなってエジプトから民を脱出させました。その際神はシナイ山でイスラエルの民の代表であるモーセと契約を結びます。神がイスラエルの神となり、イスラエルが神の民となるという契約関係が成立します。そしてモーセの律法は民が神の導きを思い起こし神への礼拝につなげられるためです。そしてその律法の規定にあるように具体的な行為を持ってその義務と責任が示されたものです。律法が与えられたその歴史については言うまでもなくパウロは把握していますし、間違えることはありません。実に律法ではなく信仰によっていることが大事なのだとパウロは述べています。イエス・キリストをメシアとして認めていない一部のユダヤ人からは反発が必至です。律法をないがしろにするとは神への冒涜だと。反発は想定内ですが、ユダヤ人に解き明かしをするのにパウロはモーセではなくアブラハムを持ち出しました。それはすでに答えが出ていて、アブラハムに神の約束が示された時は律法に依拠しないことだったからです。祖先のアブラハムは非定住型の遊牧生活をする部族の豪族に過ぎませんでした。神の壮大なご計画と約束を示されても、子孫が砂や星の数のように増え広がるなど、その実現はずっと先のことであり見通しがつきません。また鏡に映るのは子に恵まれず年老いたアブラハム自身です。まさにアブラハム自身に希望を持つ根拠がない状況でした。しかし彼は主なる神への希望は捨てなかったのです。その主の言葉を受けてから10年ほどの時間が経過しました。待てど暮らせど子宝には恵まれず 老化が進むばかりです。それどころか死がますます近づきます。奥さんのサラはやはり子は与えられないだろうと常識的に考えます。私たちには時間が限られている。サラはついに夫のアブラハムに自分の奴隷である若いそばめを与え、その儲けた子イシマエルを後継ぎにしようと立てますけれども、それは主の御心ではありませんでした。イサクが誕生した後、本妻のサラと先の女奴隷との間に対立が生じます。かなりすったもんだがありました。老夫婦であるこの二人が神に後継ぎの誕生を予告されましたが、焦って後継ぎを女奴隷に儲けさせたこと自体、人間として無理からぬことだと思います。私たち人間は神様を思っていても目先のことにとらわれ、独断と偏見で物事を判断し決めてしまうことはあります。それは誰であっても起こりうる、避けられないことです。人間はそうであったとしても神の正しさは変わりないのです。人間が目先の間違いを犯したとしても神の正しさは変わりません。だからこそ神に希望があるのです。だから神が私たちに良いことを準備してくださる、その一つ一つのことに希望が持てるのです。アブラハムの人生は後継の子供にのことについては絶望を体験しました。人生の終盤においても絶望の部分は絶望のままのはずでした。ところが神のなさることは不思議です。まだ見ぬはるか先の希望のために、その大いなる祝福のために老齢の夫婦を用いるのですから。一人息子であるイサクはアブラハムとサラ自身の喜びだけにとどまりません。主の大いなる目的に参与する喜びと希望が伴っていました。神の祝福を信じたアブラハムは、神がいかに誠実で正しいお方であるかを身をもって証しすることにつながりました。神は約束したことを実現する力があるとアブラハムは信じていました。暫定的な形ではイサクを見ることになりました。そして神の約束は主イエス・キリストにおいて実現しました。主イエスは律法に抵触し、いわゆる罪の責任を十字架で負うのです。律法においてはパウロが語ることには、人間は漏れなく有罪にあたります。律法に照らすと私たちは自分の罪や恥が見え、その話題にはこと欠かないのです。少なくとも律法に救いの希望を抱くことはできません。ではそのような律法は最初から不要だったのではないかと私たちは合理化したくなるかもしれません。しかし決して不要だったのではありません。イスラエルの民を導いた神との契約関係のうちに民が置かれていたことが重要だからです。神が私たちの神となってくださった心からの感謝と真心を私たちは どのように伝えればよいのか示してくださらなければわからないものです。日常生活の立法の規定の中に具体的行為をもって神への義務と責任が示されていると申しました。イスラエルの民に向かって心を尽くし精神を尽くし主なるあなたの神を愛せよと申命記では述べられます。ところがイエス様が来られて指摘なさったのは律法の形骸化と律法学者やファリサイ派指導者たちの偽善です。行き着くところ人間の神に対する不従順な姿勢が依然問題視されるのです。主イエスは忌憚なく指摘したために彼らの怒りや妬みを買い神を冒涜した罪で十字架で死ぬのです。罪に抵触しないよう律法を守り抜けられる人はいないと思います。その罪の責任を完全に負った人はイエス・キリスト以外にはいません。神を愛する心が失われたら律法を守る意味も薄れてしまいます。このようにモーセを通してイスラエルの民に律法を与えた神は正しいのです。律法を通して人間自身に至らなさや己の滅びを覚えさせられることは神の御前にあって意味のあることです。私たちは律法を通してですが、しかし律法で死んだイエス・キリストを通して私たちは自分自身の至らなさや私たちの滅びを覚えさせられるものです。パウロはアブラハムの正しさは私たちのためにもつなげられていると述べます。キリストは私たちの罪のために十字架にかかって死にました。けれども私たちが神の許しの中で生きるようになるために主は深き愛と恵みを持ってキリストを復活させてくださいました。私たちの主イエス・キリストを死から復活させた主である神を信じる者は正しいと認められます。私たちがキリストを信じる前の姿がどうであったかは関係ありません。またキリストを信じてからも右に左に揺れることはいくらでもあります。あまり細かい枝葉の部分は関係ないのです。私たちにキリストを送ってくださり罪許されて生きる者に変えさせてくださった神は正しいのです。その真実は変わりありません。私たちの心からの感謝と喜びを賛美と祈りを持って証ししていきたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみとに富みたまえます天の父なる神様、私たちはキリストのゆえに神様になんと感謝の言葉を申し上げたらいいのか言葉が見つからないほどです。私たちはアブラハムの正しさにもつなげられているとパウロは 私たちに慰めの言葉を与えてくださっています。アブラハムが正しい人だったと、信仰の父であったと聖書には語られているところでありますが、私たちはアブラハムとその家族に関して聖書を読みますときに、結構不信仰な部分があるのではないかと、結構しょうもない部分もあると思いますけれども、それがまた私たち人間のありのままの姿であると思います。神様は私たちがしょうもないというところをすべてご存知の上で、私たちが信じるものを義としてくださいました。どうか私たちがキリストを十字架を信じる者として、私たちをどうかこれからもお導きください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝をしてお捧げいたします。アーメン。